さんこんばんは。ほっと一息アナザードリップパーソナリティの東丸です。第70回4月16日火曜日8時になっております。この番組はコーヒーを味わうようにほっと一息ついて、様々な人の人生を深く味わう番組、ラジオカフェ、ラジカフェをコンセプトにした番組です。本日もゲストをお呼びしての回になっております。本日はですね、対話の場を作ってくださる方にゲストとして来ていただいているんですが、僕はだいぶ前からこう知り合いだったんですよね。で、ここ最近久々にその方がやっている会に参加した時に、なんかもちろんファシリテーションだったりグラフィックレコード、そういったものを扱ったりしているっていうところは知っていたんですけど、生でその場を見た時には、この人がこう紡いでいるもの、思いがこうしっかり乗った言葉だったり、その空間だったんですよね。なんかそれを見た時に、あ、このただ貝に触れるだけじゃなくて、どんな思いでそういうものを作っているのかなとか、どういったところからそういった言葉をこう紡ぎ出しているのかなっていうところを皆さんにこう見てもらえたり、聞いてもらえたらいいなと思って今回ゲストにお呼びしています。そんなところがね、僕自身うまく掘り出せたらいいなって思っているんですけど、ぜひ皆さんも今日の30分楽しみにお付き合いください。それでは本日もほっと一息アナザードリップスタートいたします。楽曲提供は札幌出身バンドメリクレットより、ルピナス、ナンバーアイ、ソレム、ノクターン、パステルソーダ、カフカと鈍行列車など様々な楽曲を提供いただいております。バンドメリクレットについては YouTube、Instagram、X でも情報を発信していますので、ぜひ検索してみてください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。改めまして、この番組のパーソナリティを務めます東丸です。この番組はコーヒーを味わうようにほっと一息ついて、様々な人の人生を深く味わう番組、ラジオカフェ、ラジカフェをコンセプトにした番組です。本日は第70回目の放送となります。なんかこうキレがいいと気持ちがいいですね。まあゲストがいらっしゃるので、早速ゲストを呼んでみたいと思います。本日のゲストは対話の場作りやスナック代表の長谷川優子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。対話の場作りやスナック代表の長谷川優子です。
はい、もう早速こう今ラジオで2人で話をしているんですけど、この目の前でね、メモ帳というかノートを書いて、こうラジオの中でこうリアルタイムで書いてるのはなんかドキドキしますね。これまで僕いろんなゲストを呼びしてるんですけど、それをこう主体にやってる方が今までいなかったので、ちょっとドキドキした感じで、
ドキドキしてるんですね。
ドキドキしてます。はい、多分昔から知ってるっていうのもあって、ちょっとドキドキしています、うんうん。では改めて長谷川優子さん、自己紹介をお願いいたします。
はい、改めまして、対話の場作り屋っていう名前の通りなんですが、対話の場作り屋さんをしている長谷川優子です、うんうん。で、対話って何かっていうと、ざっくり言うと話し合いと似てることかなと思ってて、はい、いろんな人が集まってお話ししたりすることなんですが、話すだけじゃなくて、聞くこととか一緒に考えることとか、そこに一緒にいることも大事にしてるので、対話っていう風に呼んでて、うんうん、そういう場を、その準備したりとか、それからその現場に行って、うん、ファシリテーションっていう司会進行と似てるけど、うん、ちょっと違う、みんなが話せてるかなっていうことを気を、うんうん、配りながら問いかけたりする、うんうん、お仕事をしています。長谷川優子です。優子さんって呼んでください。
はい、よろしくお願いします。早速なんですが、この対話の場作りやスナックについていろいろお聞きしたいんですけど、こうスナックはファシリテーションやこう対話の場作り、またそれらの研修講師とか、イメージとしては SDGs とか環境とか地域が個人的にこうキーワードで優子さん動いているのかなって思うんですけど、ご自身としてはこのフィールド活動領域っていう、こう軸だったり柱みたいなのはどういった ところにありますか？
活動領域は、はい、私の中ではですね、特にこの地域とかっていうふうに定めてはないんですが、あのキーワードはやっぱりこう、公正な、社会だ、になったらいいなっていうふうに思ってて、あの公正はなんだ、公に正しいとか、あとは、あのなんか英語だとエクイティって最近言ったりするんですけど、あのバランスの方の均衡の公に平たいって書いて公平性って言ったりするんですけど、あのいろんな格差とかギャップがある中で、そういったなんかこうマイノリティ性を持ってる人も持ってない人も、いろんな人がこう一緒に入れるために対話をするっていうのを大事にしてるので、ちょっとまだ私英語とかあの外国語が苦手なのでまだちょっと日本内でしかあれですけども、あのでも実際は札幌を中心に、そしてあのそういった中であの若い世代を対象に事業をする、あの仕事をすることもあの多いかなっていうふうに思います、そうフィールドは若い人だったり、あとは、そうですね、特定のあの企業に行ってとか特定の同じ立場の人たちに対してやるっていうよりは、もう今日初めましての人とあの対話する場 の, あの、に対して対話の場作りをすることが多いですね。
なるほど。じゃあこう自分としても新しい空間の中でやったりすることが結構多いですか？
多いですね。だいたい今日誰が来るのかわからないとかはもうざらにあります。
はいはい。え、逆にそういう新しい空間だからこそここ大事にしようとか、ここ気をつけた方がいいなって思ったりすることは何かあったりしますか？
あ、いっぱいありますね。なんでかっていうと、やっぱり一人一人全然、まあ当たり前ですけど違うじゃないですか、なのでこう良しとされてる話し合いのあり方とか話し方とか聞き方もそれぞれ違うじゃないですか、なのでこうみんなのこう文脈を揃えるところから始めなきゃなと思って、あのその場に応じたルールとか約束みたいのを作ったり、当日も発言できてない人がいないかなっていうのは常にあの目を配らせています。
はいはい。逆にこうそういった人がいたときは、ゆうこさんからこう振っていったりするんですか？
私はですね、私のスタイルとしては、話してない人がいるなって思うから、この人どうですかっていう感じよりは、あ、なんか考えてるたり何か感じてるから話せてないんだなっていうふうにまずは受け止めて、まあなんかよ、なんて言うんでしょう、あ、そういう状況で一緒にいてくれてるんだなって考えて、なのであんまり名指しとかはしないかな。
なんかこのいてくれてる、そこにあるっていうその姿勢姿をそもそもこう大事にしているっていう感じがすごく伝わってきますね。
そうですね。なんか学校とかで習うのってやっぱハキハキ喋りなさいとか、言われたらすぐ話しなさいっていう風にそれがいい態度ってよく言われたりすると思うんですが、それでは話せない本音とかもあると思うので、あのどんな言い方でもいていいよって私は思ってますし、そういう場が増えたらなと思ってます。
なんかこうありのままのその人のスタンスをこう受け止めているっていうところがすごく素敵だなと思って今聞いてたんですけど、僕もこう場を作っている時にこう話せてない人がいたら割と僕振っちゃうことが多かったので、でも その前にそういう風にしてあることを逆にこう認めてあげるというのも一つの選択なんだというのが今僕自身の、ああ素敵なところだなと思って聞いてたんですけど、はい。
でもいろんなやり方がありますよね。
確かに。でもこのゆうこちゃんのいるあるそこにいる人の認めるみたいな、一つこうゆうこさんの作る特徴にすごく感じるなと思って改めて聞いていました。なんかこうゆうこさんの言葉一つ一つもすごくこう丁寧に作られているように感じるんですよね。でもそこにはこう作られているというか真心がこもっているような気もしていて、まあ、流暢にこうゆうこさんの言葉尻だったりもあるんですけど、丁寧に話す時もなんか僕自身はすごい魅力を感じているんですよね。なんかそれが素敵だからこそ多分ラジオでも聞いてみたいし、その思いがどこから来てるのかっていうのも聞いてみたいっていうのがあって、今日お呼びしたところがあるんですけど、話し方とか伝え方っていうところでは何かこう大切にしていること、気にしていることとかありますか？
話し方や伝え方っていうのは実はあまり意識してなくって、私の中での優先順位はすごく低いんですよね。それよりもどう聞くかっていうことの方が大事で、よく聞いて その自分の中で起こったことに対してどうやって応答していくかっていうか答えていくかっていうのはなんか正直でいたいなって思ってるので、あのなるべくこう聞くっていうのが大、なんか話すためには聞くっていうのを大事に、伝えるためにも聞くっていうのを大事にしてます。
すごい、これ僕の世界なんて多分伝わらないんですけど、なんとか言葉にしたいと思うんですけど、あのゆうこさんがこう喋ってる時の言葉とか聞いてる時の言葉ってこうなんかこう僕の中で波がこうわわわって起きたりしないんですよね、うん、その人の感情とかが出るとそういう風に感じるんですけど、ゆうこさんこうできるだけこうフラットに近いような形があって、でも今のはそういったところの自分のスタンス、まず聞く、自分にどう応答するっていうところを見つめてるからこそ、そういったものをあの見られないというか感じたりしないのかなというのを今自分の中でねこう思ったところがありました。そうだから、ゆうこさんは何かをこう伝えてはいるんだけど、すごくこう常になぎみたいなイメージがすごくあって、その世界観がやっぱりあの空間で綺麗というか、でもちゃんと自分の多分思いもあるし伝えたいこともあるけど、でもふわっとしてるあの世界が僕は綺麗すぎて、あの作ってる空間がすごい好きなんですよね。でもそれはそういったところからあるのかなって今聞きながら思いましたが、
なるほど、なんか、うん、あのまずダイレクトにこうフィードバックをいただけることってそうそうないので、あ嬉しいなっていうのが1点と、うんうん、
はい、
ただこう今こうやって波があんまり立たないっていう風に言ってもらえたのは、うん、嬉しいんですが、一方で私が対話の場作りをやっている理由っていうのは、はいはい、もう社会には格差があって差別もあって、うんうん、波がすごいいっぱい起きて、なんか丸さんでいう波がすごいいっぱいあるからこそ、はいはい、対話の場は安全に安心な場にしなきゃいけないっていうのがすごい強い思いとしてあるんですよね、
うんうん、
なのでこうなんか私が優しいからこうやってこうよく聞いてるんだなとかではなくって、うんうん、変えようっていう思いがあるからこそこう頑張って聞いてみようって思ってる。だからなんかもともと優しいとか温厚な性格とかでは全然ないなーみたいなことは今聞いてて思いました。むしろ怒ってることもいっぱいあるし、はいはい、悲しいこともいっぱいあるけれどもそれをじゃあ対話っていう場にどう落とし込めるのか、うんうん、仕事にできるのかっていうのをよく考えて実践中という感じです、
うんうん、その投げがこう崩れないのはそういう意思があるからなのかなって勝手に今聞きながらさらに思っていたんですけど、
はい、
このいるあるに対してもすごく思いがあると思うので、
うんうんうん、そうですね、うん、
あれですよね、あの自分の元々のスタンスが優しいとかじゃないよっていうことを言いたいってことですよね、うん、きっとスタンス、あの
そうですね、なんかこうよく聞くっていうとなんかこうなんというか、うんうん、温厚な人だからこそそうやって入れるんじゃないかみたいな個人の、うんうん、なんかこう対話の場作りをしてるとあの、はい、いやコミュ障だからとか、うんうん、なんかこう僕コミュニケーション能力ないからうまく話せないんだとかっていう声をよく聞くんですが、
はい、
私は対話をしていくことって、うん、あの個人の能力っていうよりはその場で起こってることによる結果だと思っているんですよね、
うんうんうん、
なのでなんかこうそうじゃないよみたいなこう、
はいはい、
じゃなくってこうみんなで練習していくものだしなんか相手がこうすごいムッてしてたら私もなんだろうと思うと思うし、うんうん、なんだろうなんかいろんな要素が影響し合ってるよなっていう、はいはい、それをなんか考慮していきたいっていう感じがあります
はいはい、 いやその場の結果っていうのが新しい言葉でちょっと一瞬こう受け取るのに時間がかかりましたけどその確かに相手が出たものに対して反応したりしますよね。
そうですね、
そういった結果っていうふうに捉えるとちょっとなんか落とし込みそうな感じが、
あそうですね、なのでなんかこう、うん、個人の能力じゃなくてみんなで練習していく技術っていう風に対話、
うんうん、
話したり聞いたりすることが捉えられる社会になったらいいなっていうのがまあ大きくあってそのためにやってますね、はいはい、いろいろ
なんかこう僕もお互いに作るものっていうイメージがあるんですけどそれにも少し近いものありますか、
う
ん、
あそうですね、うんうん、あのはいそう思ってますし、うんうん、私がやってるファシリテーターっていうお仕事は、うん、お互いがこう対話してる場を作ることをサポートする立場だと思ってるので、うんうん、こうはいなんかお互いに作ることでもあるしでも ファシリテーターという立場は私のお仕事はあくまでそのサポートだなって思ったり、今はこうやってこうがっつりお話ししてますけど、はい、そういう風に捉えてます、は
い、うんうん、ありがとうございます。今こうサポートという言葉が出たんですけど、このスナックというところではだいたいこうどんなお仕事があったりしますか？なんかプログラムを作るとか、実際に場にファシリテーションするとか、こうジャンルがあったりするかなと思うんですけど、
はいはいはい、はい、なんかまずはそのだいたいこう主催の人がいて、うんうん、行政だったり企業だったり大学だったり、はい、なんかその対話の場を作りたいよとか、うんうん、いろんな人の声を聞きたいよとか、いろんなこうやりたいっていう思いがあると思うんですけれども、はい、それをまず聞いて、でスナックのお仕事としては、うん、じゃあその対話の場を実現するために、うん、そして実現するだけではちょっと私はあの物足りないというか不十分だなと思っていて、うんうん、ただ話して終わりではなくて、話した結果何かが変わることが大事だなって思ってるんですよね、うんうん、とか何かが分かるとか可視化されるとか、うん、なのでそういったこうなんか何も問題がない時は別にただ楽しくおしゃべりしてればいいと思うんですけれども、はい、そうじゃなくて必要があるから対話があるので、うんうん、スナックはそのためにあのじゃあどういうこういう時間を過ごしませんかとか、うんうん、会場はこういう配置にしませんかとか、あとはあの服装とかこう、うんうん、あの偉い立場の人になるべくあのスーツは着ないでくださいっていう風に提案したりとか、うんうん、とにかく提案をするっていうのが最初の準備で、はいはい、当日はあのその準備の部分はコーディネーターっていうあの括りであの私は捉えてるんですが、はいはい、当日はあのファシリテーターとして、うん、あの参加者を迎えて、参加者がこう誰かに言われたから話す聞くではなくって、あ自分これ言いたいかもって言える対話作りを目指していますね、
うんうん、はいはい、 いやすごいですね。なんかこう区切ってるんですね、コーディネートする場面とこう実際に現場当日でファシリテートする場所、
はい、そうですね、区切って理解してますし、あとは、うん、あとその今あの言ったファシリテーターっていう、こう全員が参加できるように対話を、うんうん、参加者の対話をサポートする役割のこうリーダーシップの要請というか、うんうん、まあ簡単に言うと講師みたいなところもしますね、
はいはい、うんうん、実際にこうそういったお仕事をこう4年も続けてきて、はい、今年が4年目になるんですか？
ですね、昨日ちょうど数えていて、
はいはい、
なんかこうお仕事としてじゃなくて活動し始めてからが、うん、丸4年、
はいはい、
そうですね、で多分4年、
はい、
で、こう仕事としてやってみようってな、こう勉強からちょっとこう意識が変わってからが丸3年経ちました。
はいはい、実際この3年を振り返ってみて、結構自分の中で大きな変化いろいろありましたか？
ありましたね、うんうん、というか日々変化みたいな、はいはい、感じでと思いつつも、うん、過去の自分の作った資料とかを見てると、うん、マシンは変わってなかったりとかもするんですが、うん、
はい、
そうですね、あんまり振り返るの得意じゃないんですけど、はい、
じゃあ逆にこれからこんな風になりたい、こう目標だったり展望だったりはあったりしますか？
あ、それはたくさんあります、
はい、
まずはこう対話の場作りっていう言葉自体をもっといろんな人に知ってほしいなと思いますし、うんうん、あの対話って作れるよっていうところをいろんな人に知ってほしいなって思ってて、うんうん、はい、あの今ってこう例えばですけど会議は偉い人が年長者が司会するとか、あの部活だったら部長が仕切るとか、そういうのいろいろあると思うんですけども、はいはい、そういう関係性からあのみんなで対話するっていうやり方をできたら、うん、もっといろんな声が聞けるんじゃないかなと思っていて、うんうん、そういった専門の人がもっとみんなで勉強したいな、育てたいなっていうのが私はありますね。でそのために、はいはい、うん、何するか多分なんかいっぱい、うんうん、いっぱいあるいっぱいあるけど、なんだろう
でも確かに対話をすることを学べる場所だったり、そういう人たちが増えると、いろんな意見をもっと素早くゲットしてチームとして組織として前進したりすることが全然可能ですよね。
あ、きっと。そうですね、あ、そうですね、今なんかお話聞いてて思ったのは、うんうん、やっぱり対話のやり方とかをみんなで練習したり学んだりする場所は、うん、増やしたいし、あの増やさなきゃなって思ってます、
はい、うんうん、 じゃあきっと今後増えていくんでしょうね、活動としても増やしていきたい。
そうですね、増やしていきたいので、はい、頑張る雑いや頑張るっていうか、はい、いろいろ整えて、
はい、いやきっとゆうこちゃんなら作っていけると思うんですが、ちょっと一旦 BGM を挟んで後半に行きたいと思います。
はい、
改めましてパーソナリティの東丸です。後半も引き続き対話の場作りやスナックのゆうこさんと一緒に話していきたいと思います。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
そうそう、前半もう聞きたいことがたくさんありすぎていろいろこうやつぎに聞いてしまったんですけど、後半もちょっとお話をさらに、ね、深掘りしていけたらなと思うんですが、例えばなんですけど、このラジオの空間だったりとかを、うん、対話と捉えた時にもっとこういうふうにしたらいいかもって、もしアドバイスだったりこういうところポイントかもというものがあったらぜひ聞いてみたいなと思ったんですけど、いざこの空間に来てみてどんなふうに思いますか？う
ん
う
ん、でもこなんか不思議な部屋というか、
はいはい、
すごく暖かいお部屋ですよね。暖かいっていうのは、うんうん、室温がじゃなくて
物理的に
だろう、はい、吸音してるからかな、うんうん、なんか音もあんまり他のそうなんか他の、
はい、
対話の何かこうワークショップとかをしてるときに、うんうん、結構他の部屋の音とかがうるさかったりするだけで、はい、結構参加者の集中力がバッて落ちたりしたりもするんですけど、うん、ここってとても静か。
確かに。
だけどもボーリング場なんですね、
うん、そうなんです、はい、
すごいレトロで可愛い。
確かに確かに。
のでなんかすごい素敵と思ってました、
うんうん、ありがとうございます、うん、なんかこのライトとかも暖色なのがかなり効果ありそうだなって思って今聞いてました。
いや照明も大事ですよね、
う
ん、
白だとまた違う世界観になりますよね。
そうですね、
スパーンってクリアにはなると思うんですけど、
はいはい、確かにこのちょっと間接じゃないですけど、
うんうん、
吹き出しだけど暖色系の照明はいいですね、
うんうんうんうん、実際にこう対話あるいは誰かとこう普段カフェとかでお話しするときとかもこの場とか空間を気にしたりすることはあるんですか？
ありますが、
はいはい、
それはなんかこうもっとこうしたらいいのにっていうよりは、うんうん、私自身がそんなに、うんうん、この対話の場作り屋の仕事してて何なんですが、私自身があんまり、はい、
うん、
おしゃべりしたりするのが得意じゃないくって、うんうん、なんか集中できないなとかはよく思ってます、
はいはい、自分からこう見えてくるもの感じるもの集中できないな、自分からこう感じるものなんですね。
そうですね、なんかそれはその隣の席と距離が近すぎたりとか、あ、
うんうん、
いろいろだと思うんですけど、
はい、
そうですね、ちょっと私は、
はい、
人混みは苦手です。
そういう意味でも自分の好きなスポットはあったりするんですか？
ああ、もう自分の部屋が一番好きです。
そうなんですね、
はい、なんかこう社交的に見られるし、うんうんうんうん、事実いろんな人いろんな方とお仕事はしてるんですが、うんうん、みんなでワイワイするのはすごい苦手で、
うんうん、
苦手だからこそ効率的に対話したいみたいなところがすごくあって、
はい、
無駄な時間過ごしたくないみたいな、もっといい対話をして
うん、うん、
いい学びがあってはいさよならみたいなことをしたいっていうのは
有意義にサクサクと、
はい、サクサク
効率よく、
はい、飲み会とかも苦手であんまり行かないです。
もうパフォーマンスが良いサクサク行きたい感じですね、きっとね。
一人でいるのが好きですね、
うんうんうん、ちなみにこう普段自分一人で大事にしてる時間とかは何かあったりしますか？うん、
いっぱいありますね、はい、一人でいる時はそうですね、うん、なんか自分が何したいのかなって考えて、うんうん、でもなんかそうですね、まあ、本読んだり絵見たり、うん、料理したり、うんうん、コーヒー入れたり、コーヒー、それこそコーヒー、コーヒー大事ですね、うん、
大事
コーヒー、
うんうん、
コーヒーをそうですね大好きで、
はい、
コーヒー大事だな、
しみじみと
しみじみと、はい、あと香りとかもいろいろ かけたり、
はいはい、
香水とかをかけたり、
なるほどなるほど、
はいはいはい、自分になんかをこう育てるっていう
熟成させる、はい、育てるみたいな、こう僕が出会った頃の優子ちゃん、うん、あ優子さん、優子さんはこうだいぶ今と違うと思うんですけど、
そうですよね、
はい、あの当時のもし自分が今の自身を見たらこうなん驚きますかね、びっくりされますか。
びっくりすると思いますね、
はいはい、
あの時は確かまだ学生で、
うんうん、
2019年とかにやったと思うんですけど、はい、うん、なんか休学、大学休学してて、うんうん、そうですね、なんか結構鬱っぽかったし、
うんうん、
でなんか闇上がってるところで丸さんと遭遇みたいな
闇上がってるところ、はい
見上がってる割にはなんか司会してましたけど、
はい、
なんかあの時から見てやっぱり、
うんうん、
対話の場作りっていうのが仕事になるなんて、うん、私は当時知らなかったし、うんうん、まあ、なってるのかっていうのはちょっとこれからにもかかってくるんですけど、うんうん、そう、あのどういう未来になるのか全く分からなかったので、
うん
う
ん、
あ、こういうとこでラジオしてるよっていうのもなんか全然分かんないと思いますね、うんうんう
ん、あの頃のもし自分に何かメッセージを送るとか何か一言届けるとしたらどんな言葉選んだりします？もしかしたらしたくないかもしれないけど、
いやしたくないことはないですけど、うんうん、難しいですね、
はいはい、
なんか他人のように感じます、
あ、うんうん、
自分のような感じがしないから、はいはい、なんかあんま私他者にはおせっかいできなくて、
うんうん、
なんか
あ、まあ、割とクールな感じですね、
はい、うんうんうん、なんかあんまり好きにすればみたいな感じ
むしろこれからの方がいろいろ考えたり思ったり思いがたくさんありそうですよ ね、
そうですね、
さっきの質問しててもそう思ったんですけど、
はい、私、
うんうん、
めっちゃ未来志向で過去のこと忘れちゃうんですよね、
うんうん、
だからなんか結構いろんな友達に怒られたりするんですけど覚えてなさすぎて
怒られるんですねえ、2024年度あのはどんなことをしたい、どんなことをチャレンジ、目標とかはあったりしますか？
あ、目標、あ、なるほど、
はい、
あんまり、
うんうん、
確かになんかそのめっちゃデカ目標は考えるんですよね、
はいはい、
例えば20年後こうなったら30年後こうなったりとか、でも1年単位って考えてなかったと思ったんですけどでも、うん、実はこの仕事で生きていこうって覚悟が決まったのが2023年の夏の終わりぐらいだったんですよね、はいはい、それまでは他の仕事もできるもんって思いつつやってたんですけど、うんうん、いやそんな、じゃ失礼ですけどそれは、いや、うん、なんかこう誠実にやってたんですけど、うんうん、もう他の可能性もあるよなって思いながらやってたんですが、それの覚悟が決まったのがあの先なんだ去年の夏の終わりとかで、
うんうん、
なのでなんかまだちょっと初心に帰りたい感じはあって、
はいはい、
確かにたくさん活動してきたけどそれにとらわれずに全部忘れて
うん、うん、
忘れてなんというか不確実な未来に何が必要かっていうのをどんどん試したり、うんうん、周りにどう見られるのかなっていうのを手放して、
うんうん、
目の前の対話にチャレンジしたいっていう気持ちがあります。
うわ、集中していきたい。
そうですね、
いいですね。なんかここまでのこう優子さんの歩みだったり言葉も僕は力強く感じてるんですけど、うんうん、今の言葉2023夏決めたっていうところからもより覚悟があって、うん、これからの未来がすごく楽しみになりました。ぜひまたラジオのゲストとして来て報告してもらえたらなと思います。
嬉しいです。
改めて今日のお時間振り返って一言いかがですか？
あ、そうですね、やっぱりこうやって面と向かって自分が参考がっつりこう参加してお話しするっていう機会ってやっぱ貴重なので、うんうん、とても楽しかったです。
いや、ありがとうございます。そして本当にあっという間もお時間になりますので、本日のアナザードリップはここでお別れとなりますが、また来週も会いましょう。皆さんグッドラック、バイバーイ、
バイバーイ。